私の好きな神学者の一人に、スイス出身で今ドイツのハイデルベルクという神学大学の教授を今多分してらっしゃると思います。1920年生まれですから私より9つ上になるわけですが、ルドルフ・ボーレンという人がいました。この人の書きになっているものは私にとって今一番こうぴったり合って心が動かされる。彼の言わんとしているところは、感覚が変えられなきゃいけないということを言っているような気がして仕方がないですね。しっかり今までのプロテスタント教会の問題点も踏まえているんですが、1979年1月に来日されて、いくつかの教会で説教され、東京神学大学で3回の講演をなさいました。講演の一つにですね、第二コリント書における牧会という講演があるんですが、ボーレン先生、こういうことをおっしゃってるんですね。ドイツの教会において支配的なのは、個人が信心深くあれば良いという考え方であります。教会意識などないのが通例です。せいぜいあるとすれば、牧師貴族意識です。私たちは良い牧師さんを持っているとか、我々の牧師はどうもまずいねというのです。そういう語り口においては、牧師が教会の焦点のように見なされています。牧師は教会員の意識の象徴であります。しかしそうなると、そこでは教会が全体的な人格とは見られていないのです。教会が全体的な人格とは見られていないということをおっしゃる。初めの方におっしゃっていることは、私がこの教会に来た時にも申し上げたい、今の日本のプロテスタント教会の決定的な問題は、宗教改革時代のカトリックにも勝った教職中心性、すべてが何でも牧師次第というあり方。私はその中で、それは私たちの礼拝のあり方に一つ問題ある。説教中心であるということはプロテスタントの大事な特徴だったんだけども、いつの間にか受け身になって、そして受け賜るという姿勢なんでしょうということがあるだろう。だからそういう礼拝のあり方ももう一度根本的に考え直す必要があるだろうというふうに思っていたんですが、もう一つこのボーレン先生のご意見を読んだ時におっしゃっているのと同じなんですが、もう一つのプロテスタントの決定的な問題、個人的なパイアティですか、経験さ、これは宗教改革時代には全く欠けていたことですから、そのことが強調されたことは全く正しかったのですが、それがぐんぐんぐん推し進められて、非常に個人倫理が大事にされて、私はいかにするかっていうふうになってですね、それでボーレン先生の言われる教会が全体的な人格だということがほとんど忘れられてしまう。信徒の信仰生活というのは自分とキリストとのつながりということであって、あとは横のつながりというのはせいぜいまあ友達とかなんかそういうで気の合う人がいる場合には居心地がいいけども、気の合わん人がいるとか、それから意見も違う人がいるとだんだん居心地が悪くなってっていうふうになって、それがまたなお個人的な信仰の方に投資しているというふうになりがちなんですね。ですから私たち今日の主題というのは新しい神殿という主題なんですが、このことは私たちにとってはどういうことなのかというと、教会が全体的な人格なのだということを思い起こしなさいということではないかと私はこの聖書から聞き取ったんですね。 今日のテキストであるヨハネによる福音書の2章の13節以下をご覧いただきたいのですが、このストーリーはマタイ、マルコ、ルカ、他の3つの福音書、これを同じ観点に立っている福音書というので共感福音書といって、ヨハネだけが別なんですが、その共感福音書の全てに出ているということです。いわゆる宮清という様が神殿を自分たちの食い物にしようとしている人たちをまさに暴力的に追い払われたということなのですが、最初の3つの福音書においてこの出来事はイエス様が十字架におかかりになるというその受難週の一番最初の出来事なんです。受難週の一番最初の出来事として各福音書がそこにこう置いているということは、イエスこそ誠の礼拝をなさろうとして礼拝を清める方なんだということがそこに植えと置かれているというふうに思うんですね。だけどこれまで、まあ、ここのところヨハネによる福音書ばかりがテキストになっていますので繰り返し申し上げているわけですが、この第4福音書と言われるこのヨハネによる福音書は少しあの最初の共感福音書と性格が違う。いわゆるこの宮清めの物語はイエスの活動のごく初期の、ヨハネによる福音書はイエス様こそ神を表した方で、その印をしばしば示してくださる。ヨハネによる福音書は印という言葉がよく出てきます。ギリシャ人は知恵を求め、ユダヤ人は印を求めると、こうパウロが言ったようですね。ユダヤ人にとってその人が本物かどうかというのは印がちゃんと現れてなきゃいけないというわけですね。そういう意味では最初の出来事が2章の、つまり私たちの今日のところの前の出来事、水が葡萄酒に変えられたという出来事、それが2章の11節を見ると最初の印と書いてあるんですね。じゃあ今日のところでは印だというふうには直接は言ってないのですが、18節にユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかというふうに言わせている。ここでまたヨハネによる福音書によってはこの出来事が第2の印だということを言おうとしているわけですね。3章の2節には、神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできない、また印ということですから、ヨハネによる福音書はその印ということがとても大事なんだなということがわかるわけですが、じゃあ今日のこのいわゆる宮清めの出来事でヨハネによる福音書が伝えようとしている印というのは何だろうとこう考えると、ただ純粋の礼拝を捧げるというんじゃなくて、他の福音書には全くない話がこの後する。イエスは答えて言われた、19節、この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせる、こういう話を他の福音書では出てきた。ヨハネによる福音書がこの宮清めの出来事をどのように用いようとしている、何を伝えようとしているかというのがここからあるんですが、それでユダヤ人たちはこの神殿は建てるのに46年もかかったのにあなたは3日で建て直すのかと言った。46年というのは当時の、まあ、イエス様の時代の支配者、支配者といってもローマから委託された傀儡王ですが、ヘロデ大王、このヘロデ大王というのは現代的に言えば世渡りのとても上手な人です。ローマに留学している間にこうコネを買い付けて、で自分がユダヤの王になれるようにして、まあ、強大な権力と富を集めた人なんですが、この人がやっぱり一番ユダヤ人の からの信頼と名誉を得るために大事なことは、信仰の中心である神殿をきちんとすること。紀元前515年に第二神殿というのができます。ヘロデ大王が修復して完成したのが紀元64年と言われています。46年もかかったというのは、かなり早くから始めたけども、なかなかできなかったということですね。壊れたのにいます。そしてその64年に再建された神殿は、わずか6年で、紀元70年に今度はローマ軍が攻めてきて、完全に破壊されるわけです。しかもなくなっちゃうんですね。この福音書は、紀元90年頃に書かれただろうということですから、この著者はその出来事も知っていたはずだというふうに思うんですね、お母さん。だから、ヨハネによる福音書を読む人たちもその出来事を知っている。そういうふうに長い間かかって作られたものもあっという間に一日で破壊されてしまって、もう二度とできない。その後、神殿はできないわけですね。で、今日もエルサレムに、有名な名所となっている嘆きの壁というのはその神殿の壁の極石ですね。しかもその大変貴重なダビデが建てたという時のその石壁が一番そこのところがあるんですね。そしてこう次は次で重ねられているわけですが、そこのところでユダヤ人はおそらく自分たちの歴史をこう思いながら、涙の歴史で、そこへこう連なった自分たちの先祖のことをこう思い起こしながら、必ず最後に自分たちを立ててくださるだろうという神に向かって祈る。今自分たちは迫害の中にあるけれどもっていうね、そういう連帯感を持っているようなんですが、そういう中でイエスが壊した立派で立て直してみせるとおっしゃる。でだからユダヤ人たちはまともに聞いてびっくりするわけですね。21節イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。私は今日のテキストの中の中心聖句は何だというふうに言われた、ここだと。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。そうするとイエス様は事実十字架につけられて三日目によみがえられた。だからじゃあ復活のことを予告したのかというふうに読まれるのですが、その後22節イエスが死者の中から復活された時、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉等を信じた。ここで言う聖書は言うまでもなく旧約聖書です。キリスト教が新約偏重になったということがやっぱり一つの問題でもあったというふうに思うんです。その旧約聖書の言われたことがイエスによって実現したということが大事なポイントですから、それはどういうつながりを持つのかというと、今日の主日の聖書の箇所として福音書はヨハネによる福音書なんですが、使徒書というのは、はじめ4つ福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、その次が使徒原稿録。使徒原稿録からずっと後ろ、新約は全部で27巻ですから、27-4で23、23巻を使徒書というふうに、使徒が関わり、使徒が直接書いたというふうに言われるものですね。で、使徒書の日課は第一コリントの 3-16 ですね。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか、ということがありますね。神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。私たちはキリストの体の一部とされたことによって神の神殿とされる。イエス様はこの神殿をとご自分の体のことを言う。しかしそれは単に死んで亡くなる体のことではなくて、その後続いて キリストの体である教会が生まれ、その教会の頭がキリストであって、そして一人一人が召されて、その体の一部、私たちもそうです、一部とされている。そういう意味で私は神殿というふうに今日の題をつけたんですね。だからその神殿というのはただかっこいいということよりも、その裏にあるのはキリストの体なのですよということです。どうも個人倫理的に考えると、私の体は聖なものだから、いろんな変なもので怪我しちゃいけないというふうにだけなるかもしれないけれども、もっと大事なキリスト教信仰のポイントは、さっきのボーレン先生の表現ではないのですが、教会が全体的な人格であるということをしっかり確認していくということです。現実的なことで言えば、私は一人で存在してはいないということです。キリストの体の一部であるということは、例えば私がこの指先だとしたら、それはこの体全体から血をもらって神経が来て、そして心臓の働きもあり、あるいはこの目の視覚から、やっぱり脳からの働きがあって、そのいろんなことを感じるようになっている。だからこの指は指だけで存在しているのではなくて、一番根源の頭から全てのことにおいてつながって、そして今ということですね。だから個人倫理的に信仰を捉えると、これは自分一人がどうするかということになる。しなければとか、それからすべきであるとか、あるいは逆にはしていないじゃないかとかっていうふうなところで問われて、キリストの体っていうのはお題目になるんですね。キリスト教信仰のとても大事なポイントは、私たちはキリストの体です。だからパウロは、私は自分で生きているのではなくて、生きているのはキリストですという言い方は、キリストの体とされているからです。思い上がってですね、なんかいわゆるこの霊に取りつかれたっていうね、なんかその心霊術の人のように、私は特別ななんか霊があるんですよっていうんじゃなくて、キリストの体の一部とされているということによって、私は生きてるのは自分でなくてキリストが生きてるんですよっていう、そういう意味で神殿なんだ。これは今日おいでになってる皆様方、お一人お一人に、誰一人例外なしに当てはまって、あなたが生きてるのは自分で生きてるんじゃない、キリストが生きてる。なぜならばあなたはキリストの体の一部なんだから、一人で生きてるんじゃなくて、血液をもらい、神経をいただき、医療を送ってもらい、そしてその頭の指示によって生かされることができてる。だからそれをこちらの指示を抜きにして自分の指示でこうやろうとするから、麻痺するんですね、おかしくなってしまうということです。ボーレン先生が引用された面白い詩があるんですが、マイヤーというスイスの作家ですね。その人のローマの噴水という題の詩があるんですが、こういうふうに書いてあるんです。水柱は高く昇り、そして落ち注ぎ、大理石の円盤を満たす。ひっそりと満ち溢れて第二の水盤の底に落ち、第二の水盤も満ち溢れ、波打って第三の水盤に流れ注ぐ。いずれも受け、また与え。流れ、そして静かに行こう。ここだし、いずれも受け、また与え。私たちが受けるだけでいると、やっぱり止まってしまうわけですね。だから受けているということは与えるためにある。それは人との関わりの中に自らを持っていく、生かす。それはそれぞれの人によって役割が違うでしょう。 ね、とても体のこまめな人はスパッと動いて体ですることがあるかもしれない。ある人は言葉でできるかもしれない。ある人はそれも無理だとすると絶えず常に覚えて祈っているっていういろんなその与え方がある。どういうことにおいて満ち溢れるのかっていうと苦難と祝福というのが背中合わせだということです。キリストのあの祝福は復活の命は十字架を負うという苦難において、このボーデン先生の言い方全部引用してると長くなるから私の理解した表現で言いますと、私たちがもし受ける苦しみがあるとすると、それは神が苦しんでおられるのを私たちがいただいていることなんだと。でその私たちが苦しみの中にあるときには、その時にはまたキリストも苦しんでいてくださって、そしてそのキリストはしかし苦難を乗り越えてよみがえられた方なんです。苦難を通ることなしに祝福というものに預かれない、恵みが満ち溢れるほどというね。この先生が東京神学大学の神学生たちに牧会のことの講演をなさったんですが、その牧会ということにおいてもとても大事なポイントは自分が一人でしているのではないということを忘れちゃいけない。その非常に典型的な印がパウロの手紙の書き出しは必ず使徒とされたパウロからというふうになるんですが、その前にパウロと例えば第一コリントだったらですね、その頭のところにキリストイエスの使徒となったパウロと兄弟ソステネから、第二コリントだったらテモテから、パウロとテモテ、パウロの働きはその時その時で必ず誰か共同者がいて、自分一人で言うんじゃなくてその人のおかげがあって今があるというふうに見ることができる。第二コリントで言うとですね、3章の18節に私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます、これは主の霊の働きによることですというふうに書いてあるんですが、ボーレン先生はパウロはこのように言うときにどういう具体的な事実を背景にして言ったんだろうということを想像すると、パウロは第二コリントに言ったらテモテを通してテモテにその神の栄光を見出す、あるいはテモテとの関係において神の栄光を見出す、ああテモテのおかげで、テモテから教えられる、そのいろいろな人から教えられることを通して、ああ神は素晴らしいなということを得るときに、そしてその同じようにつなげられているから、あそれは私がキリストのものとされている、あるいはそのことを感じ取ることができるのは聖霊のおかげなんだ、そのことを知らせる聖霊が私たちを捉えています。私はそういう意味で本当にまたこのボーレン先生の読み直した時にそうなんだなって、私自身が本当にキリストの一部とされているから今日まで読んだんだ、その一番よく感じるのは礼拝説教の準備しているんです。テキストは決まっているわけですけれども、これは今度は礼拝に来られる信徒の皆さん方一人一人にとって現実はどういうことなんだ、どういうことなのだということを解きほぐすためにいろいろ瞑想したり、そして何か具体的なヒントはないかとこう探すときにいつも不思議に思うんですね。そんなにね、10冊も20冊もこういろいろ当たってあってっていうふうにいきません。多くて3冊ぐらいで、はあこれだなってこう行き当たること、 しかもその時にさあこれはどういうことだろう、どういうふうに言ったらいいのかなってこう思ってる時に一旦心を落ち着けるんですね。そして皆さん方が祈ってくださってるから、聖霊が確かに今導いてるからってこう思うと、自然とあこれはどうかなっていうふうに手を差し伸べてみるわけですね。そしてまたあこれかなと思ったらまた、そうするとね、もう3冊目までいかないうちに、あるいは本ばかりではないです、なんか他のことレコードに行ったりとかフィルムに行ったりということもあるわけですけれども、そういうふうに示されてくるというのはまさに祈られているからだというふうに思うんですね。私がただ話してる、ご用してるっていうことではなくて、長山教会が使えているというふうに言えるだろうと思うわけですね。それは今度皆さん方一人一人がそういう意味で横のつながりにおいて生かされてる、牧師とっていうだけじゃなくてお互いの横において、そのことをどんなに深く大きく見出すかっていうことが、私が自分で生きてるんじゃない、キリストが生きてるんだ、そしてキリストは苦難にかけられて十字架に死んだけれども三日目によみがえる、最後の完成の時に必ずおいでになって私を完成してさせてくださるっていう、その思いが何かにぶつかった時にもう一度目を上げる、こむべきかなというパウロのあの言葉ね、賛美になるんです。嬉しい、ありがたい、なんていうことだという、このね、自分の力ではなくて、しかもそれは主の体の枝とされてる いろいろの人々の支えによって今自分が生きたい自分になってるんじゃないか、そのことをいつも思い起こす、それがしかも現実的に思い起こすのが行動である。直接礼拝では話し合ったりしないのですけれども、一人一人の問題は教会の問題、ある人の喜びは教会の喜び、ある人の悲しみは教会の悲しみなのだということにつながる。それは直接知っていようといまいと、少なくともそこでは祈りにおいて参加するっていう必要があるだろうというふうに思うんですね。私たちが祈り合って支える、素直に助けを求める、ね、何か使えるっていうとしてあげることばっかりに思いがちですが、素直に助けを求める、それはいかにしてもらっているのかっていうことを深く実感する、よく考えてみると自分がしてあげてることよりもしてもらっていることがどれだけ多いかということを見出すに違いないです。そうすると自然に褒むべきかなになります。なんてありがたいことだ。そのことに気がついていないのは、霊の目がまだ閉ざされているからです。目が開けてきたら感覚がまた変わってきて、今まで感じ取れなかったものがまた感じ取れる、小さなことがどんなに大きいかって見えてくるんじゃないでしょうか。そういう意味で、私は神殿、キリストが神殿だとおっしゃった、体のことをおっしゃった。ボーレン先生も、この新学生にした講義の最後にですね、我々が教会を全体的な人格として知覚したら、知ったら、我々のしている牧会、これは働きっていうふうに言っていいでしょう、どれほど変革されるでありましょう、そして教会もまたどれほど変わることでありましょう。そういう意味で私たちは自分が全体的、教会の全体的なものの中の一つなんだ、つながっている、で実際に生かされているということをこれからもさらにさらに豊かに味わってあげる。そうすれば、きっといろんなことが違ってくる、違う。というふうに思います。お願いしましょう。天皇様。 今日もありがとうございました。私たちは生かされています。そして私たちのしたことをはるかに超えてたくさん助けられています。そしてあなたに支えられています。どうぞ日々にその素晴らしさに気づいて賛美できるものとしてください。イエス様の名によって祈ります。アーメン。